はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、今回は、キングオブファイターズ、オールスターズですかね。
はい、スマホゲーですね。
スマホゲー。もう、今の時代、ソシャゲとはもう言わないですね。
もう言わないや。あ、そうなの。
スマホゲーなんですね、なんかもう。
スマホゲー、まあ僕はあえて言いますけど、スマホゲーですよね。
ソシャゲという言葉も聞かなくなったような気がしますよね、なんか。
まあ、そもそもソーシャルじゃないっすからね、別に。うん。ただ、プラットフォームがスマホなんだけじゃんっていうだけなんで。
そうですよね。
はい。
そんな感じで、キングオブファイターズ、オールスターズ。
珍しいじゃないですか。
私、これ、誰から言われることもなく、自発的にやり始めましたよ。
珍しいじゃないですか。どうしたんですか？
なんかね、僕は最近、まあ、スマホで、ウェブ漫画アプリでよく漫画を読むんですけど、
はいはいはい。
ウェブ漫画アプリってよく無料広告が差し込まれるんですよ。
ああ、
何かポイント貯めたかったら、はいはいはい、短い動画見てねっていつも言われるんですよ。
はい、はい、はい。
で、それを見てたら、毎回、この、キングオブファイターズが出てきてて、
ああ、まあ、
最初はあんま興味なかったんですけど、
はいはいはい。
なんかガチポコレとか言われて、何やそれと思って。何ガチポコレと思って。
あれな、あの単語どうかと思うよな。う
ん、なんか、造語に失敗してんぞと思って。なんかあんま興味なかったんですけど、あんまりにも毎日出始めるから。
うん。
言っても僕たち学生の頃ようやってたじゃないですか。
KF はどうだったんですか？どんな感じだったんですか？
好きでしたよ。
おー
やっぱ僕たち、ほんま、大学生の時ですよね。
そうですね、95、96?97ぐらい？
いや、94からやってたんちゃう？だって、画廊伝説2からやってましたよ、僕ら。
あ、そうそう。いや、だから94から95、96。
あ、そうそう、オロチ編ね。
97ぐらい。うん、そうそうそうそう。まさに今、あのキャラが出てるあたりぐらいまで。
僕たちが行ってる大学のすぐ近くに、ちっちゃいナムコランドがあったじゃないですか。
ありましたね。
あそこでよく、なんか、ね、放課後とかやってて、
放課後、大学で放課後って
。放課後って、まあ、授業ない時とかね、やってたじゃないですか。
はいはいはい。ありましたね。
あの時に、まあ、ストリートファイターもやってたんかな。ストリートファイターよりなんか俺、画廊伝説とか、キングオブファイターズをよくやってたイメージがあるんですけど。
ああ。
なので、愛着はあったんで、なんかあの時って、はい、ストリートファイターってあんまりストーリー性がなくて、
まあ、
キャラクターも、ちょっと格好悪かったじゃないですか。
壊れっていうか、まあ、もっさり。
もっさりしてる。なんか、こう、はい、キテレツやったじゃないですか、ストリートファイターの方が。
は
い、
うん。
だって、なんか、ブランカとか、やばいじゃないですか、なんか。
まあまあまあまあまあまあ。
でもなんか画廊伝説とかなんか竜子の剣とか、あっちがあって、ちゃんと格闘家としてのこの、ベースがあってのキテレツさ、やったじゃないですか。
おー、まあ、そうかな。うん、まあ、そうかな。
で、キングオブファイターズになってから、オタクが好きそうなデザインとかも取り入れられて。
あ、そうですよね。なんかバンドとか、
そうそうそうそう、
あ、もうあって、なんかロボットがバンドするとかもあったらな、そういう。
オタクスタイリッシュ感が出たじゃないですか、なんか。
いたな、イオリとかな、
そうそうそう、
何その、膝の後ろに繋がってる、
そうそうそう、
あの、
足がベルトで繋がってるズボンね。
そうそうそうそう。
パンクのやつが履くようなやつね。あのズボン履いてる同級生いたでしょ。
ただ
同級生のヒロミあのズボン履いてたでしょ。
ああ、ちょっと名前出さない。名前は出すな。いた。いましたね、そういう。
俺見た時に、イオリのパンツやと思いましたからね。
いや。ああ、まあな、一応、そういう学校でしたから、
はい、
うん、じゃないですか、そういう人
もいて。そういうファッショナブル感とかも、取り入れられたのがキングオブファイターズやったんで、結構好きやったんですよ。キャラ造形とか設定とかもオタクが好きそうな感じの。
そうです
ね。それをちょっと思い出したんで、あ、じゃあもうそんなにガチボコレっていうならやるかと思って、はい、まあ、ダウンロードしてやりましたけどね。
おー。で、
今はもうやめましたけど。
はい。早いなー。
いや、まあやめた理由はまあ後ほど語るとして、ゲーム的には面白かったんですよ。楽しかったし。
まあ、そうっすよね。
結構なんか、なんて言うんですかね。こう、もうちょっと触って、もう悩めるわっていうよりかは、面白いやんと思って。
ゲームそのものはね、ベルトスクロールアクションっていうやつ、うん、いわゆるファイナルファイトっていう感じの方に寄ってて、で、ポンポンポンポン必殺技とかもボタン一発で出るんで、
うん、
まあまあ、あと、 やっててちょっと気持ちいいっすよね。技繋がったとかね。
なんかちゃんと普通常攻撃を連打しながら、必殺技ボタンを押したらコンボが繋がったりするし。うん、
キャンセルでね、入って。
そのコンボも繋げた方によっても、一方的に敵をボコボコにできるっていう感じやから、あ、これがガチボコレってやつかと思いながらこう、やってましたけど、あれ結構楽しかって。
うん。
で、ストーリーも結構ちょっとメタ視点の、なんか、感じのオタクが好きそうな、なんかメタ視点系の設定じゃないですか、なんか。
あれね、あれストーリーって、いや、最後まであった一応ストーリーって今
最後ってあんの？
いや、今実装されてる最後。
いやー、それがね、やめた原因でもあるんですけど、
あーはー
今なんか96の途中ぐらいまでやって、
あーはーはー、
もう進めんくなってやめたんですよ。
え？おー、そうなんや。
進めんくなったっていうのも語弊があるけど、何そ、先にそっちの話からしますか、ストーリーの。何が嫌やったかっつったら。
はいはいはい。
てめえ、因縁つけてんじゃねえっていう雑魚敵と何回戦わなあかんねんと思って。
あれはね、いやだからそう、俺もその話したかったんですよ。ストーリーって、うん、最初、苦痛以外の何もでもなくなかった。
ほんまに。
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 なんか、置いてけぼり感と、無理やり感と。
なんかね、で、この敵に勝ちたい。でもこの敵を倒さなくて、ないと次のストーリーに行けない。仕方がないからガチャを回すか、無課金で頑張るか、ならわかるんですけど。
はいはいはい、はい。
中ボスの間の雑魚敵が多すぎるんですよ。ほんまになんか。
うん、これ、完全にミスってるよね。
ほんまに。だそれにする必要あるってほんま思って、うん、なんか。
だから、こう、さっき言ったように、道中がファイナルファイトだから、雑魚をいっぱい倒さなあかん。うんようなデザインになってるわけじゃないですか、うん、ゲームそのものが。でも、うん、元ネタ KOF なんで、うん、キングオブファイターズの大会に参加しているっていう体で話し進むから、うん、なんか矛盾してるんですよね。そもそも。
いや、だから、理由、なんかザコの敵が襲ってくる理由付けがひどいと思って。
いや、そう。だから、序盤のストーリー俺ほんと苦痛で、なんていうのが、うん、こんな文章読まされるぐらいだったらほんといらんとか思って、単純にボスまでに敵がわらわらなんでって思いながら敵が出てくるだけでいいわ。
いや、ほんまにほんまに。だから言ったら、ゲームの仕組みとしては、キングオブファイターズ94、95、96ってシリーズごとに、各8章ぐらいに分かれてたんかな、あれ。10章か、それぐらい分かれてて。
なってるね。
で、その章がまた4つのファクターに分かれてるんですよね。1章クリアするには4ステージクリアせなあかんみたいな感じで。
はいはいはい。
で、各章の最後には、なんとなくのこのストーリーの、メインストーリーの進行があるんですけど、それ以外の 3つの過程の時が、てめえの持ってる招待状よこせこらーっていう雑魚がひたすら襲いかかってくるだけで。
あれはひどいよね。
で、それも、雑魚と戦わせるための動機づけでしかないじゃないですか。
そうなんよ。
で、それやったら、もうさっさと雑魚と戦うステージに行ってくれたらいいのに、うん、無駄にテキスト量多いんですよね、そこに至るまで。
なんかね、なんかファンダーとか奪いたいだとかなんか、もうどうでもええわ、
ほんまに。なんか全然メインストーリーじゃないとこのテキスト量多すぎやろと思って。
全く感情移入できひんしさ、あれはいらんわと思って。で、ようやっと94から始まって95、96ぐらいからようやっとそのストーリーの裏側がちょっと面白くなってき始めるじゃないですか。うん、要はそのメタ視点っていうか。そういう設定。あそこに行くまで、ほんと苦痛でしかなくて、で、今実装されてるのは96までなんで、うん、話が。その96まで行ったら一旦お話は進まないんだよね。
一段落するの？
話的には全然途中っすよ。
あ、そうなん
や。終わってないっすよ。誰が何かとかも全然わからないし、何が原因かもわかってないし。
なんか、俺が辞めた理由の一つとしてはもうストーリーがクソっていうのがあったんですよね。設定はなんか面白そうやったんですけど、なんか牽引していくためのストーリーがクソすぎるやろと思って。
まあ君結構ね、ゲームにストーリー求めているタイプだったもんね。
逆にそこがないと長く遊ばへんでっていうタイプなんで。
ねえ。
だからほんまなんか、主人公自身は、まあプレイヤー自身なんですけど、なんでこの世界にいるのか記憶がないっていう状態から始まるわけですよ。
そうそうそう。
で、まあ、そこがゲームの妙でうまく都合をつけて不思議な感じになっとるんですけど、なぜかキングオブファイターズのキャラクターの全員の能力が使えるみたいな理屈で。そうそうそう。
あれも、 変よね。うん、あの、一人しかいないのにさ、三、うん、人セットの大会
で突き詰めていったらおかしすぎるけどね。じゃあ他のチームの人間から見たら、俺どういう風に見られとんねんと思う。
そう。
一人でずっとやってんのかって。しかもなんか誰かの技使っとるわけやから、どうやねんと思って。
正直意味あるストーリーいらんかったんじゃねえかなって思うんだけども、うん、本当に。
でも一応あれは、なんか自分プレイヤーの順はゲームにおける得意点みたいな感じなわけでしょなんか。
まあね、あのシミュレーターの中の出来事だ的な感じで、94、90、96の世界のシミュレーターやってるみたいな風だけどさ、うん、それすらいるっていう話。
で、あれもするんやったら、あの世界観自体は僕は好きな方なんですどっちかったら。
まあまあ、ね。
キングオブファイターズという世界を管理している、まあ、それよりも上位の存在いるっていうこと自体は好きなんですけど、なんかそこで見つけたプレイヤーという存在、そのキングオブファイターズという世紀のゲームの中に見つけたプレイヤーというバグを始末するための手段が、
うん、
無理やり雑魚を襲わせるっていう。え、そんな対処でいいん管理者と思ってなんか。
本当どうでもいいわ。
てめえの招待者よこせ、こら。俺の肉まん食いやがっただろう、こらーとかいう理由でひたすら雑魚に絡まれるっていうね。あれが本当に苦痛でね、なんか。なんかあれが進んでいったら、そのキングオブファイターズという世界自体をどうにかしようとする外敵となんか戦うんかなとか、いう風に思ってたから、ある種好み的な話やなと思ったらもう毎回こう、てめえみたいな感じでなんか、本当にただの不良に絡まれるような戦いがずっと続くからさ。
ああ、序盤は本当にね、いやだ、あの導入は失敗してるよなと
思
うな。
あれやったら普通に、キングオブファイターズの面々と順番に戦わせてくれたらええやんと思って。
う
ん、
俺もそう思うわ、本当。
何やねん、あれ。
別に。いいから、雑魚は雑魚で、ね。
も
それのステージあってもいいから、もう。
カルタスンがゲームの仕組みとして、その、経験値貯めるクエストとかで雑魚と戦うやん。
うん。
なんでそこで頑張って雑魚と戦って経験値のカプセルを手に入れて経験値アップしてんのに、メインストよりで、うん、雑魚と戦わなあかんねんっていう。アホかと思って。
あれな。
苦痛すぎたわ、あれが。ちょっと辛い。
で、アリーナモードとか、リーグ戦とかを普通に3対3の戦いを延々やるだけでストーリーも何もないからさ。
あれはストーリーでやんねっていう、ほんま。
そっちでよかったくないって
思う。あれこそキングオブファイターズちゃうんかって話やったんですけど。
ま、実際、どこまで行くんすかね。まあ、人気あったらそれこそアホほど続けるんでしょうけど。
人気なかったら、何の解決もないまま、放課後ガールズトライブのようにこう。
あれはシナリオめっちゃ最初、後半まで作ってたっぽいからもったいない感じですけどね。
いや本当にね、ゲームで未完ってあるんやってほんま思いますよ、最近。
あるんですよね、
本当に。よくないと思う、未完って。
いやだからな、生地ストーリー入れるから未完とか完結とかになるわけじゃないですか。
いやでもストーリーなかったら僕みたいな人間はやらないですからね。
そうですよね。
まあ、僕みたいな人間はストーリーがあっても課金はしないから、別に弾いてもらってもいいんですけどね。
いやでもね、改めてこう、KOF やっててさ、うん、まあ、僕は、そもそも、ちょっとなんか最近新しいゲームねえかなって探してた時に、あれを見つけて、もともとなんか別の KOF のシリーズで、海外のやつかわかんけど、ちょっとベルトロールアクションみたいになってたやつがあったんですよ、別のやつで。うん、で、あ、これ面白そうなのに、これなんか国内でも出へんかなとか思ってたら、このオールスターズが出るみたいな記事見つけて、あ、すげえ、これちょっとやりてえと思って、すげえワクテカしながら待ってたんですよね。
うん、
で、事前登録とかしてて。
うん、
で、実際やったらこう、ゲーム性はそこそこ面白いわけじゃないですか。
うん、
で、割とハマってやってて、でも、まあ、全然最初めっちゃあれ、何クリスタルじゃねえや。ルビーか、
うん。
いっぱいもらえるからさ、全然課金とかせんでええわと思って、
うん。
普通にやってて、もう、一番強い星5が、うん、一応人揃いぐらい ?3 人ずつぐらい、
うん、
?3 人ずつじゃない ?3 人はいるっていう状況だったから、あ、これでいけるはいけるわと思ってたら、
うん、
やっぱね、後半になるとちゃんと色を一色攻めしないといけないとか。
そうなんですよ。属性問題がね、発生する。
そうし、防御サイドやらなあかんとか。まああったけど、なんかあれ結構究極気に入ったキャラに、カプセルとかガン積みして、上限突破とかすげえすれば、ある程度いけちゃうんですよね。
だって俺、不本意やけど、なんか、ルガールが最初に当たって、
おー、 いいですね。
結局俺の持ってるカードではルガールが一番強かったから、ずっとルガール使ってて、ルガールで力押しができてたんですよ。
ああ、うん、あいつ結構ね、ガード割れたりするもんね。
うん、ただつまんねえって思ってなんか。ルガールつまんねえって思って。
いやいや、ルガールいいじゃないか。ジェノサイドカッターめっちゃ気持ちいいじゃないですか。
嫌いやわ、なんか。
か
っこ悪いわ、またをクリンってするジェノサイドカッターのモーションが、なんかかっこ悪いって思って。
嘘、俺めっちゃ好きやろな、音。シャヒーンってあの音がすげえ好きやろ。
なんか俺は連続的にコンボが、連打が叩きつけられる技の方が好きやから、なんか一撃で終わるよりも。
ああ。
キムカッファンの技とか。
ああ、キムね。確かに。
キングの技とか。はい。キングはそうでもなかったかな。なんかなんか俺ずっと前使ってたんですよ。知らぬ前。
ああ、赤いやつ
俺が持ってた紫のやつやったかな。90何ぼやったっけいつのやつあれ、年代ごとの同じキャラも能力ちゃうじゃないですか。
うん、違うね。
紫のやつを使ってたんですよね。
ああ、星4のやつかな。
うん。
そう、前はめっちゃ強キャラやってなってて、特に星5の最初の実装で赤キャラが、チズルかどっちかがトップクラスやみたいなになってたから。
忍びバッジがずっと敵に攻撃が当たり続けるからなんか気持ちいいなと思って。
は
い、
ああ、確かに。あとカードもらえるしね。うん、そう、バトルカードがさ、
うん、
あれ、闇よね、あれ、完全に。
闇
なんていうかな。普通のキャラ引いただけでは、
うん
星5っていわゆる最高ランクのやつ引くのはそれはそれで嬉しいねんけど、
うん、
また別個のバトルカードガチャとかいう方でさ、ワイヤーを引かなさ、一番
強いのは、そう、なんか、苦痛、あれも苦痛で、なんかキャラ自体のポテンシャル上げていったところで叶わへん時出てくるじゃないですか。で、それを増幅させるためにバトルカードも設置すんねんけど、
うん、
なんか、戦う相手によってキャラ変えたらまたバトルカード設置し直さなあかんから、超めんどくさいと思って、で、ね、それをしたくなければ、たくさんのバトルカードを持っとかなあかんわけでしょ。もうめんどくせえと思って。
いやー、それはまあ後半だったら解決され出すねんけど、結構溜まってきたら、ただ専用の技カード引かなあかんってあるじゃん。
うん。
超必殺技、
ま
あ。
それ持ってないと超必殺技持てませんってなるから、
ね。そう。あれが、本当に出ないのよね。で、しかもさ、キャラの場合はさ、なんかフェスとかで、キャラの可能性が半端、なんや、倍増ですとかになるけどさ、同じように、バトルカードの倍増ですとか言われても、バトルカードって星5が効いても、その中でも技カードって、星5の中でも技とセット用のカードと混じってるからさ、
うん
その中でしかも自分の持ってるキャラとか言って鬼狭いゾーンになってる。
ほんまほんま。
俺ほんとなんていうか演出でさ、確定演出とかでさ、赤色の演出が来てさ、よっしゃ赤来たってなってさ、バトルカードですとかさ、セットカードですとかなってさ、うわーがっくりってなってさ、しかもスペシャル来ましたってなった時にちゃんこう反応とか引いた時にお前本気いらんねんってよ。
いや、あれほんまね、あれ、なんやろ必殺技も育成機能だけで良かったと思うやんか。
あれね、あれなんか昔言ってたコンプガチャとかさ、いわゆる絵合わせに当たるって日本で禁止されてるあのパターンと、になるんじゃねえのっていうぐらい、なんかきついねんけど、あれ。大丈夫かなあのやり方しててって思うねんけどな。いや、あれ本当にね、欲しいの出なくてね。まあその分、もし本気で重なったらすげえ嬉しいねんけど、ビリー育てててさ、ちょい前から。
あ、もう使うやつか。
そうそうそう。ウィリー全然出へんわ、つって、今イベントで、こう、カードの引くためのガチャ、星5確定とかもらえた時に、ウィリー来た時、うひょーってなったけど、やっぱり。いや、それぐらい出へんね。
だからほんま、なんやろ、改めて、すごくごく普通の当たり前のことを言うけど、俺がやっぱり今回このゲームやめた理由も、そこで、お金を払うのに、欲しいものがもらえないって何なんと思って。いや、めっちゃ当たり前のことやん。
それがね、ガチャですよ。
いや、だから、いや、改めて考えたらおかしいやろと思って。
おかしいんですよ、ガチャって。
この課題を乗り越えるための力を手に入れるためにお金を払ってんのに、もらえる対価が、力を手に入れる可能性をもらえるだけじゃないですか。
そうなんですよ、ね。
しかもその可能性に、外れあるって。よくよく考えたらおかしいでしょ。どう考えても。
だからね、うん。まあ、せめて確定とかね、 あったらね、10枚引いたら1枚は絶対その、最高ランクのやつですよっていうのがあったら、まだなんとかなとは思うねんけど、いやー、きついよね。いや、
ほんまにね、うん、当たり前のこと言いますよ。問題を解決するために、もうこの世の中資本主義じゃないですか。まあ、現実世界で何か問題が起こったら、大体お金で解決できるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でね、現実がそうですよ。
うん、
その、で、お金がない人は、時間とか、
うんうん、
ある種体とか、体力とか、
うん、
いろんな意味での体とかで、なんか、解決してねえなわけじゃないですか。
うん、
でも、なんでゲームの中でね、問題を解決する手段がお金じゃなくて宝くじやねんって話なんですよ。おかしいでしょ、これ。どう考えても。
ああ、儲かるからなんですよね。
おかしいでしょ、ね。なんで問題を解決する手段でお金払って宝くじを買ってるねんって、ほんまに。
おお。いや、誰も見向きをしなきゃいいんですよ。アメリカなんかガチャあんま人気ないとか言うからね。いや、
普通合理的に考えたらおかしいからね。そもそも。
おかしいですからね。
だから、ガチャという遊びのお金を使うやったらいいんですよ。昔のカード出すとかさ。
はいはい、はい。
ビックリマンチョコとかさ。言ったらそのランダム性が遊びやったわけじゃないですか、言ったら。
はい。
でも、もうゲームの中で、もうこいつに勝たなあかんのやって。でもお金をかけたら勝てるんやでって言われて、そうですかってお金払いますって言われたら、入ってくじ渡されるんですよ。
その、お金が、5000円で済むか、5万円出した時に初めて出るかっていう。
それって、もうお金の対価じゃないじゃないですか。冷静に考えたら。おかしいでしょ。
いつ出てるよって。その出る、いつ出るかは人によって違うよっていう。
例えばね、現実世界でね、なんか、そろそろ新しい服欲しいなと思って、
うんうん、
服屋に行ってね、福袋ばっか売ってる服屋行かないでしょ。
いやー、人によって感じです。
もう明確に俺はこういうファッションがしたいんだって言ってるやつが、福袋だけ売ってる服屋行かへんでしょ。
明確になってればね。
なんか、ああ、もう家になんか新しいソファー欲しいわ、つって、なんかニトリに行ってランダムで家具出てきたら嫌でしょ。何やこのダッサいソファーはって、はい、2万円、2万円とか。
でもさ、そのソファーが例えば本来選んで買おうとしたら、例えば5万円するソファーですとし、うん、するやん。ただ、福袋の中には、福袋は一律5000円ですと。その代わり10個しか入ってませんみたいな。
それは本来買えるルートがあっての福袋でしょ？
まあそうですね。
でもこのゲームの中では、お金出しても買えないじゃないですか、強い人間、ね。そう、人材でしょ？言ったら今回、そうですね、この、今回のゲームって。
ああ、わかった。だから。どうすりゃいいんですよね。要は、これ欲しかったら1万円出してくださいと。ただ、100円で、もしかしたら出るかもしれないやつも売ってますよってやればいいんですよね。
そうそう、千鶴やったっけ？
うん。
誰？白い服着たオロチのやつ。
はい、はい。
あいつがほんまに欲しかったら正規で1万払いなさいと。
うん。
でも払いたくないやつはこの100円のガチャやりなさい。もしかしたら入ってるかもねって。
うん。100本1本は出るようになってるから大丈夫みたいな。
そうそうそう、そうそうそう。
1万円以内に出たらあなたの勝ちよね。
いや、そうそうそう。ね、それやったらラッキーねえやん。それやったらいいよ。
1万円出した方がいいんじゃないのってなっときゃいいんよね。
そうそうそう。
あ、それいい
の、ね、それやったらわかんで。でも、ないのよ、正規ルートが。しかもこのゲーム、人の力が必要なわけですよ。
うん。
格闘家の力が必要なわけですよ、このゲーム。解決するためにね。会社、起業して、会社を大きくしていくための社員が、ランダムやったら嫌やろ。ちゃんと面接するやろ、必要な人材を。
あ、
なのに、社員、求人情報を出して、ランダムで勝手に当てがわれて嫌やろ、自分とこの社員が。何、お前いらんがなってなるがな。
まあ、実際、採用なんて宝くじみたいなもんやねんけど、まあいや。
まあ実際に面接したところで結果としては宝くじの可能性あるけど、
実際はね。いやいや、そんな置いといて、いやまあそうなんでさ、そう、改めて思ってんけど、キングオブファイターってやっぱ、俺らの思い出も あるようにさ、結構キャラゲーじゃないですか。
そうそうそう。ほんま、能力ではなくキャラの好きさじゃないですか。
うん、まあ、その能力とか技も含めてやとは思うねんけど、うん、思い出があるからさ、昔使ってたとかさ、うん、この技が好きだとか、俺のジェノサイドカッターが好きだみたいなのとかさ、うん、みたいあるからさ、やっぱこのキャラ欲しいっていうの熱結構あんのよね。
うん、
で、今回も、会社でね、知り合いに、俺今これやってるっていう話したときに、ああ、この、なんか面白そうですね、みたいな話になって、で、ゲイリッツが来たら僕やりますわって言ってたやつがいて、うん、ゲイリッツが先々週ぐらいかな、うん、実装されたのね。
うん。それ
で、おゲイリッツ実装されたよって言ったら、ああ、もう持ってますとか言って、そいつ。あ、早っ、始めてたんやね、しかも、とか思って、よう引いたなって言ったら、それは言えませんとか言ってたから。ゲットはしてるけど、どうやってゲットしか言えませんって言ってたから、ああ、もうこいつ相当壊れたな、とか。
いや、おかしいやん、そんなん。
だから、そう、キャラ愛強いから、このキャラ欲しいっていうのがあって、それに対して、まあね、どんだけ書けんねんみたいな話で。で、しかも、僕もたまたま芸術弾けたんですよ、今回。うん、あんま芸術自体は好きやってんけど、すっげえ思い出やったわけじゃないけど、横のマチュアが欲しいなと思ったら弾けちゃったんですよね、芸術、うん。でも、使ってみたらめっちゃ強かったから後悔はしてないけど、そしたらさ、技欲しくなるじゃないですか、やっぱり。うん、で、技カード引いたら、マチュアの技が出てくるっていう、これね。うん、マジでね。なんやろ、これ。本当に、マチュアの技は、今、現時点ではただの、なんていうかな、ゴミとまでは言えないけど、ただの外れ口やからさ。本当に、キャラのマチュア引いてたら、ここ、超絶ハッピーなのに。なんやろ、この、当たってるようなのに外れ感って、こう、凄まじい、なんか、負のオーラがあるねんけど、これ、どうしたらいいんやろ、とか思いながら、もう、ここで熱くなると負けやと思ったから引いてないけどね、
う
ん、それ以上。
ええー、熱くなったら負けっていうか、もう、スマホゲーそういうものだからっていうこと自体も負けやからね。それに慣れすぎてるみんな。あれ、もうほんま当たり前のこと言ってるで。なんで対価が宝くじやねんって話なんですよ。本当におかしいおかしい、どう考えても。
さっき言った仕組みよね。まあ、1万円なのか5万円なのか知らんけど、うん、欲しかったら買えますよと一発で。
うん、
望みのような、定価で、
うんうん。
でも、もしかしたら半分、もしかしたら10分の1の値段で手に入るかもしれないけど、うん、確率も低いけど、どっちするみたいなやつ、
うん。
それをみんな実装すればいいのにね。
ほんま言ったらキャラ愛を、人質に取ってるわけじゃないですか。
でもさ、思い出した。俺昔やってたガンダムのゲームで、
うん、
なんつったかな。あのね、なんつったか、名前は忘れたけど、要はくじの本数が決まってるっていうガチャがあったんですよ。
うん、
例えば、だから100本入ってますと、このガチャの中には。
うん、
で、この中に当たりは絶対入ってますと、
うん。
星5が1個、星4が3機、その他、星、いわゆる雑魚、星3という一番低いやつが、
うん、
297、6期みたいな、
うん。
だから全部引き切ったら絶対当たりは引けるんですよと。全部引き切るのに大体10万ぐらいかかりますみたいな。で、途中で引けたら、そこで終わればいいじゃないですか、うん、ラッキーですよねっていうガチャあったわ、
うんうん。
それ、あったけど、結構後味悪かったですよ。それはそれで。
いや、そらそうでしょう。
いや、でもさっき言ってた仕組みやん、それ。本気で欲しかったら、だから、10万円出せば絶対当たりはいずれ絶対最後の1枚でも引いたら、出るんで入ってるから 100% って、
うん。
あなた専用の箱がちゃんとあって、その中に絶対入ってるからな、この当たりは。引き切ったらいずれは出るよ、つって。ただその額が10万クラスやったっていうだけの話で。
だからそこがもう、そこが、ま、言ったら破綻してるわけじゃないですか。おかしいでしょ、そんなん。そもそも一キャラに1万でもおかしいですよ。そもそも。
だから、その値段設定は、まあ、決める方もそうやし、引く方もおかしくなってるってことだね。
そう、だからほんまにね、わぁ、プレイステーションプロ高いわ、プレステ VR 高いわ、って言ってるやつがソシャゲになんか10万とかかけてたりするわけじゃないですか。
あー、もうそれ言ったらダメなやつや。
なんか、目を覚まそうって、ほんま思いましたよ。俺ほんまに普通に当たり前のことを思ったんですよ。なんでほんと何回も言うわ。なんで問題解決の対価としてお金を払ってんのに、解決方法が宝くじなんですかって。
それが儲かるからですよ。
でしょ？結局そういう仕組みやから。だからそれが普通やと思うなよ、と。
引くやつがいるからですよね、それね。
そうなんですよ。
あれですわ、転売屋と似たような感じでさ、なんで転売屋みたいなやつがおんねんって言ったら、買うやつがいるからなんですよね、転売の値段でもね。
なんでみんな引くの？ガチャを。
いや
ガチャが楽しみなゲームやったらわかるわ、ガチャにお金かけんのも。なんで、自分の目の前にある問題課題を解決するための解決策が、 9時なん。おかしない。
やっぱ弾けた時に、カタルシスがあるんですよ、ね。
そう
や
ろ。だからそれを言うた社交心とか言うじゃないですか。
あ、そうですね。
それはゲームの楽しみとは全然関係ない部分
なんですよ。違うとこやけど、あのね、しかも、末期症状っていうか、ある程度こなれてきちゃうと、はよがちゃっけへんかなと、新しいの欲しいねんけど、俺、みたいになってくるよね。
もう最悪や。
もう今のやつ全部欲しくもないもんやから、俺が欲しくなるようなガチャはよ、出えへんかなってなるのね。引きたいねんけど、そろそろ、みたいな。もうなんか3ヶ月ぐらい引いてないねんけど、みたいな状態あるのよね。
お金の、言ったらスマホゲーっていうのは、まあお金を稼ぐ手段としての仕組み、じゃないですか。それ自体は、言ったら商売やからいいんですよ、別に。
うん、
その仕組み自体があるということはね。
うん、
でも結局、それをゲームとして販売するんやったら、うん、やっぱプレイヤーとして求めることは楽しみじゃないですか。
まあね。
社交心を満たしたいためにゲームするんじゃないんですよ。
うん、
あくまでそれはゲームを楽しむ一部のものしかないでしょ。
うん、
そこにむちゃくちゃ金かけさせられるっていうことを、やっぱり考えると、あかんと思って、僕、消したんですよ、アプリをピュって、早く。で、やっぱりその、あかんと思い始めたんが、やっぱこう、最初無課金でやってたから、
うんうん、
やっぱ、自分のキャラ成長させようって思ったら、その、星4、星5のキャラを経験してめちゃ強くしていかなあかんのですよ。
うんうん、
で、そうするために、その、クエスト、経験値カプセルとか集めるクエストとかやってて。
はい。はい。はい。
で、やっぱゲーム、単にその、画面をタップして、コンボを決めていくっていうゲーム性も面白かったから、
うん。
たたたってやってたんですけど、なんかめんどくさいってなってきた時に、
うん。
オートがあるのに気づいて、最初気づいてなくて、
はい、はい。
なんかこのゲームもオートあるんやと思って、
お
で、オートってやったら、もう大体のしょうもない敵には負けへんじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、それで経験値を稼ぐようになって、また休み時間に、会社の休み時間にトイレに行き、
うん。
うんこしながらオートにし、
うん。
で、席に戻り、時間が経ったら終わったかなって確認し、っていうのをやり始めた時に、うん、あかんと思って、なんか、もう、最初は純粋にアクションゲームとして楽しいな、そのためにキャラクター集めるの楽しいな、そのためにガチャ引くんは仕方がないけど楽しいな、やったのが、だんだんと目的がこう、すり替わってきてね、なんか。
ある。
そこで、あかんと思って、これは今のうちに消さなあかんと思って、消したんですよ。
ああ、
俺の前も結構育ってたけど、もう消そうと思って。
俺もね、似たようなところで感じるの、俺はまあ今もやってんねんけど、どんなゲームでも感じるのが、デイリークエストってあるじゃないですか。うん、この日一日にこれだけやったら、このアイテムを。で、この日一日の全部の要素やったら、ルビー10個あげますよって、あれ。
あれ
のね、義務感がね、半端ないんですよね。でも、僕はこなさなかったら損をしたと思うタイプなんで。
特にあなたそうですね、前から言ってますけど。
あれは本当苦痛になってくるんですよ、そのうち。で、しかも、3つぐらいゲームをやってると、みんな大体夜の12時が切り替わりやから、うん、だいたい終電間際で終電間に合うかみたいに焦ってる、あと10分で12時になるっていう時に、ああ、このデイリー今日終わらしてないみたいな時ね。もうね、ストレスになるんですよね。
そう、だからね、言ったら、なんていうのかな。ゲームは楽しむためにやってるはずなんですよ。
そう。
もしくは、まあ楽しい、そんな楽しむという明確な意思がなかったとしても、ある種のその、時間潰しのためにやるじゃないですか。暇潰しというか時間潰しのためにね。
それがね。
それがいつの間にか、義務感になってそれ変わったら、時間潰されになってるんですよ。
そうなの。
大事な自分の時間をスマホに潰されてるんですよ、スマホゲーに。
そうなの。あれは本当良くない。だからね、デイリークエストの締め切り時間を1時にしてほしいよね。
そういう問題じゃない。そういう問題じゃないでしょ。
全然違うんですけどね。
俺、デイリークエストも最初やり始めた時は、自分のキャラも未熟やから、うん、もうデイリークエストなんかクリアせんでもええわっていう感覚をやったんですね。で、それプラス、なんかたまにキャンペーンができて、俺がやった時は、なんかユリの7日間かなんかのキャンペーンができ
て。はいはいはい、初心者。
誰も言ったら自分のキャラがしょぼいから、そんなもんクリアできひんからええわってほっとったんですけど、はい、ある程度こうクリア、ある程度キャラが成長し始めると、こなせるようになってくると、
はい、
途端になんか穴埋めなみたいな感じになってきて、
ああそうそうそう、
義務感加速し始めるんですよね、なんか。
そう、しかもさ、ユリのやつは 期日があったじゃないですか。
あった。
何日か。あれ、なんか、毎日延長してたよね、あれ。
してた。
あれ、なんなのかな、
わからん。なんか、この日までに、この日で終了ってなんか一生懸命、ま、急いでやっとったけど、なんか。あれ、まだ続いてるみたいな。
俺、無理やわって思って諦めて、あと3つか4つかあった時に、あ、これ無理無理って思って諦めたら、あれなんか延長されてもう1日ってなってるわと思って、あ、じゃあちょっといけるかもってやって、あ、でもやっぱこれ無理やって次の日になって、まだ延長されて、え、マジでマジでみたいになって、え、じゃああと3つくらいやったらいけんちゃうんとか思って、あ、もうこれちょっと足らへんから、これ、ガラスじゃない、ルビー割って、回数増やして、やったらいけるわって、よし、取れたと思ったら、翌日もまだやってて、もうちょっと待って、みたいな。なんなんこれ、結局なんか1週間か10日ぐらい延長してたよね、あれ。
わからん。
意味わからん。
わからん。
あれちょっとじゃね、今日までですよっていうのを、いや、ちょっと明日もやりますわ、明日も
やります。多分思ったほどなんか、やったんちゃう収益なのか、参加してる人間なのかが。
あれさ、なんか本日閉店を毎日やってるみたいなさ、うん、なんかひどくであるのか、ちょっと、詐欺やなぁとか思って、まんまと乗せられたわとか思って。
ほんまにね。僕はもうそれでもスパッとやめようと思って、やばいって。このまま行くとやばくなろうと思って。
なるほど。
消しました。
ああ。
でもなんかちょっと未練があったから、もう一回ダウンロードして。
ああ。
もう一回再開したら、前のデータ一切消えてたので。
え、マジか。そうなんですね。ああ、アンインストしたら消えるんだ。
携帯にデータ残らないタイプやったから、諦めがついてもう、やめました。すっぱりと。
そうっすか。いやー、なるほどね。いや、あれは、まあ今やってるんですけど、続けてるんですけど、なんだろう。上位何名までアイテムもらえるみたいなイベントがやっぱあって、
ま
うん、あれはほんとしんどいんで、まあ全然、競わなかったんで、それでも1万円ぐらいとかで、まあまあ、いいアイテムもらえたからいいやって、5000円に入ると、なんかすげえアイテムもらえるみたいなのをやってた人の動画とか見てると、まあ最後のあと1時間とかの5000円あたりの変動の激しさを見てると、ああ、付き合わんでよかった、みたいな。
あんまりね、不毛ですよ、本当に。
と作業なんでね、完全に同じことを延々と繰り返す状態になるんで。
これはさ、ほんまこう、なんかスマホゲーってなんかディストピアの要素の一つなんじゃないかなと思うよね。なんか、SF 映画とかであるディストピアの
。
なんかあかんちゃうかなと思うね。これがずっと続くと、本当に。
本当ね、そうね。まあ、見極めっすよ。やっぱ自分がそこそこ楽しめるところで止めれればいいんですよ。
本当にもう一度問いたい。自分の目の前に、何らかの問題があって、それが金で解決できますよって言われてて、あ、そうですか、じゃあお金払いますって言われて、与えられた解決策が宝くじやった時ね、本当。どうするって。あなた本当にそれでいいんですかっていう。
うん。金で解決できるかもしれませんよってことだよね。それね、本当ね。
なんでお金払ってくじ引かなあかんねん。ほんまそこやで、ほんまに。
いや。でもそういうもんやからな。だって宝くじだって最初からそういうもんやって分かってたら別に腹立たしもなんもないでしょ。
違う、宝くじは、それで何当たるかなということ自体が楽しみなんですよ。
うん。うん。
ガチャは違うからね。ゲームの中の課題を解決するためにお金払ってくださいね。よっしゃ、お金払って問題解決するぞ。はい、くじあげますやからね。
うわ、
おかしいから、そもそも。対価じゃないからね。
まあな。いやでも今人気はすごい高いんですよね、あのゲームね。
うん、
確か週刊でトップとかなってたと思うんで。
やっぱ KOF の名前はやっぱ強いっすよ。
うん、でやっぱね、そう、新しいガチャ出るためにおこのキャラ来たかみたいに なるんですよね。今ちょうど来てんのがビッグとミスタービッグと山崎とかすみかな、東堂かすみかな。まあなんか、僕は全然刺さるキャラがいなかったから全く興味ないねんけど。
まあでも個人的にはやっぱオロチ編以降はあんま知らんからな。
そうなんよね、実はね。
ゲイニッツもギリアで。
うん。あれ、そう、あの後なんかネフツやったっけな、うん。なんか変な名前のやつだって、そうそう、そもそもゲームの速度に僕らついていけんくなったでしょ、あれ。
だってもう、94、ん ?94、95、96、97ぐらいまで だってそれ以降ってもう俺ら社会人でしょ。
そう。
ゲーセン行ってないですよ。もう。
いや、俺は行ってたんやけど、なんていうかな。ゲームそのものがすごいハイスピードになってきたよ。
ああ。
もう常にみんなダッシュしてて、ダッシュ飛び込み吹っ飛ばしとか、ね、くるんと、回る緊急回避あれで裏構ってめくってみたいなのもう完全についていけなくなって。ああ、
コンボゲームの人が強くなってきたからさ。
そう。あ、KFF はもう多分僕がやれるゲームではないって思ったんで。で、一応それでもね、ネフツの辺の最初のやつかな、グリザットだっけな、ボスケなの名前忘れたけど、なんかボスぐらいにまではいけるようにはなってたんやけど、ボスが、KFF のボスってさ、結構チートじゃなかった？
うん。
なんていうかな、もうなんか、これどうしたらいいんか、全くわからんわ、みたいな、隙のない無敵対空攻撃みたいな、ザカザカザカーンって食らって3発で終わり、みたいな。なんかなんだろう、こっち3人いるけど何も一つできることなく1人ノックアウトみたいなボス。うん、もルガールの頃が若干そんなのあったけど。
まあ、クソゲー的な感じだったからね。
そうそうそう。なんか、その要素がすごい強くて、なんかね、なんかマントにジャラジャラって、マントかスカートかわからんけど、ジャラジャラってなんか刃物つけたようなボスが、こう、対空でこう、回転しながらそれを振り回されるだけで、もう3発ぐらいで KO になるっていう状態があったのよ。あれ、多分 98? 忘れたなぁ、もう覚えてないけど。で、そこら辺からまた今度あれで、なんかナンバリングじゃなくなってくんだよね、あのゲーム、ね。
そうそうそう。大体なんか3作でシリーズ、1作がなんか総集編みたいな感じの繰り返しで言ってたでしょ。
そうそうそうそう。だオロチ編が終わって、確かネフツやったかな。編とかになったぐらいからもう全然覚えてないんよね。
なんか俺、K ダッシュってやつが出てきたときに。
あ、そうそうそう。
意味わからんと思ってやめた。
ネフツ編じゃなかったかな。
あれ、ネフツ編やった。何 K ダッシュってと思って。
あれ、今日のなんか遺伝子か知らんけど、なんか手袋から火を吹くとかいう。キャラでしょ？
あれに思い入れがすげえ持てなくなってしまって。
ああ、俺もそうだわ。
やめてしまったな。
ちょっとゲームはね、そう、そこら辺ぐらいまでギリギリゲームやってたんだよな。
結構画廊伝説が好きやったから。だからなんか画廊チームが、なんか本当にただの脇役になってきてしまって、なんかそれがで、なんかやめていってしまった気がする。
まあ、東なんてね、どっちかっていうと色物キャラになってたからね。ね。なんか、何やったっけな、必殺技の名前とかもなんか、なんとか、かんとかかんとか、かかととかいう。何やろな、もう完全色物キャラになってったからな。
俺、未だにさ、
うん。
アメリカンスポーツチームって何なんて。
何が、何なんて。何
な
ん
アメリカンスポーツチーム。
何が何が。いやいや、
なんか、KOF が初めて出た時にさ、やっぱ、ガローでもやっとったし、リュウコの件もやっとったし、
うん、
やっぱアテナとか、イカリチームとかわかんねん、SNK のゲームやん。うんうん、なん、アメリカンスポーツチームってなんなん？
え？
アメリカンスポーツチーム
何なんなん
あれ本当に大人になったら今でもわからへんねん。アメリカンスポーツチームってなんなん？
いや、こいつら一応ね、どっかで復活してたよ。
復活？
何年だったかな。
なんか主要なキャラなん、この人らは。
いやいや、まあ、初代94の時は完全にまあ、穴埋め役で出てきたけど。
急に出てきたやん、なんか。
そうだよ、そうだよ。
だって今、KOF のウィキペディア見たらさ、94、初めてのな、キングオブファイターズ。チーム名、日本最強チーム、マックサナキオ。もうこれキングオブファイターズの主人公としてオリジナル出てきたわけやん。
そう
ガローチーム、リュウコの剣チーム、はい、イカリチーム、はい、サイコソルジャーチーム、はい女性格闘家チーム、キムの教育してやるチーム、ここまではさ、
はい、
知ってるやん、俺らもやってた。知ってる知ってるやん。何やアメリカンスポーツチーム。
いやいや。
何やこれ。いるいやいやこれ。いるん。
いるよ。
いるん。なんで
いるいる。
なんなん大人だった今でも分からへんね。そしてアメリカンスポーツチームに、肩入れ、すごい好きな人いるんこの世の中に。
あのね、実はいたのよ。ちょっとだけ。だから、98?
うん。
復活してんのよ、98で。
はぁ、
あ。アメリカンスポーツチーム。
好きな人いるんや、アメリカンスポーツチーム。
いるよ。
アメリカンスポーツチームのイラストとか書いて、ピクシブに投稿してる人とかいるん。
ラッキーはね、そこそこ人気あった。
アメリカンスポーツチームのコスプレとかしてるやついるん。
いや、そこ、なんだろう、本当にほら、ニッチな、逆にほら、アマゾン弱的な人たちの心をがっちり掴んだ、ね。
掴んだんかな。ほんまにこれ、当時さ、なんかほんま何なんてめっちゃ何だって、俺、やってないゲームあったかなって真剣に悩んだもんな。
いやいや、まあそういう枠ですよ。そういう枠ですよ。
めっちゃ謎やったわ。
でも、ね、いや、意外と個性派でしたよ。
バスケットボールぶつけて戦うやつとかやろ。
そう。分身したり、分身じゃねえや。なんだ、残像を残したり。ラッキーブローは一応バスケットと空手やったはずやから
ね。つい最近これでちょっと SNK 付いたんで、なんか結構 YouTube とかでもキングオブファイターズ関連の動画とか久々見てたりしてたんですよ。
はいはいはい。
ほら、なんか知らんうちに CG アニメがなんか、発表されてて。
向こう大陸さんで作って
た。そう。キングオブファイターズディスニーっていうね。
はい。
CG アニメがあって、全24話あったんですよ。
そんなあるんや、あれ。
あるけど、全20話あんねんけど、1話が、だいたい15分ぐらいで。
ああ、そういうことなんだ、ね。
オープニングが3分ぐらいあって、エンディングが3分ぐらいあるから、実質1話10分ぐらいなんですよ。
うん。
この間台風の時とかバリ暇やったからさ、全部見てもうたんですよ。キングオブファイターズ。
全部見た。
全部見た。
あ、終わってんのじゃ
ん。完結してる。あ、一応ね、オロチ編をちょっと改編してんねん。だからラスボスルガールやねんか。で、そいつ倒して終わりみたいな。
あ、なるほど。
で、ルガールまでのストーリーをちょっと改編してんのかな。で、最後、なんかゲイニッツみたいなのが出てきて、なんかオロチの力がどうのって匂わして、まあ、続きあるかもね、みたいな感じで終わっていくねんけど。
まさに9495あたりやね、
じゃあ。そう。なんか、なんやろう、やっぱ中国で作ってるんですけど、
うん、
モデリング変なんですよ。
うん、
なんか、
う
ん、なんでこんな顔なんみたいな感じになってて。
顔がちょっとね。
なんか知らない眉だけめちゃ日本人受けするような顔で作られてるんですけど、
あ、
なんかテリー・ボガードとキョウが主人公なんですね。テリー・ボガードのヒゲのソリアトが青いんですよ。それがすごいリアルに再現されてて、すげえ違和感なんですよね。
見たことないわ。
あ、髭生える人なんやと思ってな。
武将髭を生えてたのは、確か、ガローの後半のシリーズはちょっとあったような記憶があんねんけど。
青髭感すごいですよ。
青髭はないわ。
ちょっと一回見てほしい。
なんか、おや、俺ね、見たんですよ、すっごい昔に。
ええー。
なんやろこれって思って。で、キャラが喋り出してから、
うん、
なんかね、あ、キモいと思って、見れなくなった、
ね。慣れたらね、ストーリーじゃそこそこ楽しめましたよ。
ああ。
なんか普通に言ったゲームのストーリー追っかけてるようなもんやから。
ああ。
で、モデリングもちょっと、クオリティ低いんですけど、
うん、
戦ってる時とか、ちゃんとゲームをなんかオマージュされたようなシーンとかあるんで、なかなかいい感じ。ギースも最後死んでいく時ビルから落ちていくシーンとかあるから、わーって。
ああ、いいね。あれね、手前に出して、バタバタバタってやつね。じゃあ、一応愛がある感じなんや。
そう。一応なんか、リスペクトはされてんなっていうのがあったけど、やっぱテリーがすごい青ひげなんですよ。
なんでやねん。
不思議だ。そこだけがすごい気になる。あと、今日の顔のパーツがちょっと真ん中に寄っているっていうのが気になるんですけど、ちゃんと技出すときも、ゲームと同じ言い方するんですよ。
はあ、
バーンナクーって言うんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
ちゃんとゲームのリスペクト性がすごいあって、いいなと思って。で、その中で、アメリカンスポーツチームが、なんか、悪役の捨て駒みたいな疲れ方してた。なんかすごいギースに囚われて、なんかオロチの力を無理くり体に注入されて、なんか操られたような感じで戦ってたわ、アメリカンスポーツチーム。
あれそんな枠じゃないはずなのにな。
めっちゃ雑魚キャラ的な感じでやられてたわ、なんか。
わお、もったいねえな。いや、なんかそう、ベニマルがやったら軽いキャラになってなかったっけ。
そう。なんかポールナレフみたいな感じになってた。
あ、そう。
ジュジュって言うとこの。
顔がちょっとね、ギャグっぽい。あいつ一応2枚目キャラでしょ。
そう。
ベニマル。ね、女ったらしキャラでしょ。
で、その女ったらしっていうところがすごいフィーチャーされて、やたらといろんな女に声をかけては、うん、なんか、あしらわれるみたいなギャグが多かったね。
なんか、ちょっと違うし、なんか、そのフェイシャルがキモかったのよね。うん、なんか、見てて。そこら辺でやめたな。
結構、まあ、見て損はないな。何も残るものはないけど。
なるほどね。っていうか、もう、ストーリーモード、それにしとけばよかったのに、今回のゲーム。
ムービーをちょいちょい挟んだってよかったんですよ。
ね、うん、
知らない前だけは造形頑張ってたな。ずっとおっぱい揺れてたし。
ああ、さそう、そ
こ改めてさ、今回その、オールスターズやって思ってんけどさ、うん、おかしいやん、あのキャラ造形、知らない前の。おかしない？むちゃくちゃ地上やであんな、ほんま、改めて。
まあ、あれも出た当初から言われてたからね。
ほんまに。いや、でも出た当初、まださ、マシやったで。今なんか俺改めて YouTube でさ、あの知らぬ今へのグラフィックの変遷とか見たけどさ、まだドット絵の時ってさ、言ってもさ、露出度そんななかったです。なかったです、改めて見たら。どんどんなんか布少ななって言っとってさ。
今回の KOF のやつって、そう、あの、下半身の布もあれ、前だれみたいなのついてるからあれやけど、うん、よくよく、あれがピラーンってめくれた時見たら、超ハイレグになってるよね。
あの、超必殺技出した時に、ムービーみたいなのあるやん。
お
う
お
う
お
う、あの時にセンスでまた隠すねやんか。
あ
れやばないと思って、なんか、やばいこいつやばいと思って。
あれはでも、あれはね、なんだっけ、あの、KOF14、うんうん、その、アーケードで最新の、あの、なんだっけ、立体になって、あの、3D になってるやつ。うんうん、確かね、あれでも同じ技やったと思うで、あそこから辺から発生してる
はず。ただの地上やろ。で、改めてなんであいつこんな服しとんやろ、着とんやろと思って、なんか調べたら、なんか理由付けがなんか、どっかで嘘かほんまかなんかあって、なんか代々、白縫い流、忍術を継承する人間は、あのユニフォームを着なあかんと。で、本人はすごい恥ずかしいねんけども、伝承者として頑張って着てるみたいな設定がなんかあって、ほんまかいと思って。
ちなみにあれ白縫い流忍術って、女系なの？
知らん。それは知らん。
男もあの衣装なの？
いや、わからん。
そんなわけないよ、ね。そんなわけないよ、ね。その設定もどうかと思う。
いや、わからん。なんか、一番力を発揮できる格好があれなんやろな。
どんなやん。大概にせえよ。
あの、よくあの、露出、肌を出せば出すほど強くなるみたいな感じなんじゃないですか。
なんかあったな、それ。なんだっけな。キルキルじゃないわ。
なんかそんな感じの。
もうまあまあいいけどね、もうあれももう何年越しのキャラですか、あれも。
いやもう。
で、一時さ。
20年以上。
一時服変わったじゃないですか、ガロー伝説の3かなんかで、マーク・オブ・ルースか忘れたけど。うん、ちょっと変わったしな、衣装が。
もうその時やってないからな。
なんかね、露出がちょっと抑え気味のやつに変わったら、もう、それの外伝みたいに出るじゃん。あの、ガロー伝説もほら出たらリアルバウトとか出たら、うん、あの、ちょっと、あの、昔の名もキャラも入れましたって、こう、総集編みたいなの出すやん。うん、あの、ゲームそのもの。あっち出た時、そこ戻ってたからね、昔。
不評やったやん。
不評やったやと思うわ、多分。なるほどね。あ、ちなみにさ、話まだ飛んじゃうんですけどな、SNK が今、暴走してさ、うん、女キャラばっかりのゲーム
だ
った、
はいはい。SNK ヒロインズでしょ。
あれの方がさ、うん、やばくないですか？
テリー・ボガード女になってましたからね。
そう。あれ、なんなんやろね。
いや、最近流行りのあの女体化でしょ。
いや、女体化にやったらさ、女体化メインでもないじゃん、あれ。元々の女性キャラをいっぱい集めました。しかも変な格好させました。
うん、
で、
うん、
甘さテリーまでなんか女体化っていう、もうなんか行き切ったなとか思ってんけど、あれ。
まあ。
誰がどう思ってあれ企画考えたのかな。
戦国武将とかね、三国志の武将とかも、歴史上の人物も女体化される時代ですから、やっぱ歴史の長いこの、ガロー伝説のキャラクターも。
いや、あれな、スマホゲーとかやったらわかんないけど、据え置きじゃん、あれ、確か。ちょっと頭おかしいね。
いや、ほんま。なんか、オタクの悪いとこ出たなってめっちゃ思ってもうた。
いや、俺も思った。なんか、同人とかなら許されるけど、ガチでやったらちょっと、ほんと引くわっていう。ただほんとそんな感じやねん。で、アマツサイテリーの女体化やからな、もうなんか行き着くとこまで行ったなって。はい。まあ、しばらく僕はまだね、噛むんで、じゃあ、このガムは。
あ、まだ味ありますか。
え、まだまだ。
うん、私は、ちょっと味がなくなってきたかなと思った時に、ペッて吐きましたから。
早い
っ
すね。
そまだもうちょっと、もうちょっと食べてたらよかったやんってみんなから言われますけど。
おからですよ。
お母さんとかにもね、ちょっとあんたまだ味残ってんねんから、もったいないやないのって言われてましたけど、ええねんって。
まあね、
これ以上噛んでたら自分が、あかんくなんねんって思って。
なるほど。
うん。
じゃあ、はい。
いや、でも結構、味はなくならないと思いますよ、このゲーム。
まあね、
他のやつね、比べたらって思いましたけど。
ただ、そう、やっててふと思ったけど、うん、結構さ、上限が決まってるじゃん、あのゲームって育てきれる上限。
うん、
決まってんのよ。限界突破して、レベル90までが 最高値なんで、
うん、
それによってカプセルもあれ投げれる上限って決まってるんで、プラ99までやったかな、
うん、
だから、育ちきる限界って決まってんのよな、ね、あのゲームって、
うん。
で、それをもってしても倒せないような敵が、設定ってできるじゃん、別に、
うん、
ゲームがあって。お、そう、俺が大体ゲームに限界感じて、いつもそのマッチポンプ、
うん、
要は、強い敵が出てきた、それを倒したいがためにガチャ引いて、ガチャで倒せる、ガチャのやつを育てたら倒せるようになった、そいつで思ってしても倒せないような敵が、
うん、
要は運営側が用意したらできるわけじゃないですか。
まあね。
そいつをまた倒すために、強さじゃなくて今度はスキルをついたキャラが新実装されますよってやられたら、もうなんか本当マッチポンプだなって思い出して。
まあ新たなバトルカードが追加されていくんじゃないですか。
そうそう。あれはね、カラクリが見えないようにうまくやってくれればいいのに、とか、うん、あの、階に至る道が3、4本あるよと、こっちでも倒せるけど、こっちもうまいことやって倒せるよとか、時間かければこうでもいけるよとか、いろいろあったらいいんだけど、
うん、
もうなんかこいつ倒したかったらこのカード引いてねみたいなのが見えた時ってもうスッと冷めるのね。うん、それをやられないようにだけ祈りたいねんけど、若干このゲームその匂いがするっていうか、あのほら、ハイパーアーマーやったっけ、敵がさ、
うん、
あまりに戦闘力に下がったらさ、スタティックかなんか出てさ、うん、スタックか。なんか、こっちの攻撃無視してさ、
うん、
ボコってくるときあるんじゃない？
よろけなくなるっていう。
そうそう。あれ食らったときに、なんか、あの、すごい、なんか、きつい感じを受け
て。あ、冷めた冷めた。あれで、なんか成長さすんやめて、なんかめんどくせって。
そうそうそう。
なんで、なんで、俺の肉まんって言うてる雑魚にそんなんされなあかん
の？そうそうそう。しかも雑魚にね、そう、雑魚にめっちゃやられんのよね。
うん。
なんかね、それ食らったときに、なんかね、なんやろ、まあ、レベル上げ難関ゲームの宿命なんかもしれんけど、その設定はないわ、とか思ったよね。なんか、むちゃくちゃやん、とか思った記憶はある。あれの味が強くなるともう無理かもしれんな、さすがに。
あ、そうなるとゲームとしての楽しみも普通になくなっていくからね。
まあね、ゲームバランス、ぶっちゃけ手抜いてるとイコールやからね、そんなもんね。うん、ちょっと強い敵には勝てないようにしてます、みたいなさ。うん、そんなやつじゃん。
まあ、アクションゲームのとこぐらいは楽しくゲームをさせてほしいもんやけど。
うん、うん。それは思うな。
なんかコンボのつながりとかで勝てない雑魚とかなんやねんと思うからね、なんか。勝たっていう、ただ単純に。勝たっていう。
それは
強いじゃないんですよ。勝たっていうね。
そうそうそう。うん。そう。そういうのになると、ちょっとね、さすがに冷めるかな。まあ、ならないように。まあまあまあ、もうちょっと噛めますよ、私は。
はい。また、
はい。
報告の機会があれば。
そうですね。ああ、やめましたわ、っていうのかもしれない。
もしくはなんか、こう、興味を引くようなアップデートがあればね、また。
ああ。君なんか、何かあったらやるってわけじゃないんでしょ、でももう。
いや真理に気づいてしまったので、この世の。
うん、うん、この世の。
うん。
スマホの闇を覗いてしまいましたか。
宇宙がなぜできているのかっていう。触れてしまったから、なんか、もうやらないですね。多分これはもう別にこのゲームだけじゃなく、たしなむぐらいはするでしょうけど。
はい、まあ、それでいいんでしょうけどね、ゲームだしね、本来はね。暑くなったら本当負けっすからね、ゲーム。
暑いとかじゃないんですよ。暑いっていうのはある種、ん？
あの、頭がのぼせやがった状態
で、ね。でもそれは逆にね、よく言えば楽しめてるんですよ、それ。まだ熱中してるっていう風に言い換えれるんですよ。
まあ確かに。
問題は、やっぱ仕組み自体をもう普通のもんとして認識していることなんですよね。やっぱり。
なるほど。
うん。やっぱ、昔前はほんま時代が違えば、嫁たるもの旦那の散歩をしろ、下がって歩きっていうのも今の時代でパワハラセクハラになるわけじゃないですか。
ああ、まあ、はいはい。
やっぱ当時普通やと思われてたことがね、時代が変わり視点が変わればね、いやおかしいですよって話になるわけじゃないですか。
ああ。
それで人類の価値観を成長してきたわけでしょ。
ああ、確かにね。
みんな、
確かにね。
スマホゲーはそういうものと思いすぎているんですよ。うん、
ああ、まあ、いずれ確かにこんな売り方してちゃダメよって言われてもおかしくないような仕組みよね、これね。
ガチャハラですよ。
もう。だって実際あのバトルカードってコンプガチャじゃんって言われかねないからね。絵合わせじゃんみたいな。2枚揃わない意味ないとか。
理不尽な結果が出ても、まあそういうもんだよねっていう考え方、ほんまあかんと思うんですよね。
まあ。
それは当たり前と思ったらダメですよって。
まあまあでもどっちがあれかなんだよね。3% で当たりを引くかもしれませんよっていうのと、基本は外れですからって言われてるのもんやからね、今。それはみんな当たりしか。
いや、その仕組みはいいのよ、別にだから。その仕組みはね。
うん。
で、それはスマホでお金を稼ぐために、メーカーが作ったビジネスモデルだから、そこはもう否定しないですけども、うん、スマホゲーとはそもそもそういうものだという、そもそもそういうものっていうのは誰が作ったねんっていうことをもう一度考えろって話なんですよね。
ああ
仕組みの、仕組みの是が非ではないんですよ。
ああ。ああ、なるほどね。うん、まあ、誰やろね。まあそういう意味では。どっからやろね、このやつ。
ほんま最初に、そういうものだからって思わせたやつすげえなって思いますよ。
うん、まあ確かに。うん、どっからやね、まあね、もう今や猫も釈子もやから分からんくなってるけど。
うん、でも当然としてみんな受け入れるわけじゃないですか、そこはもう。
そうだね。
うん、考えて、毎月自分の会社の給料がくじで払われたら。
いや
おかしいやろ。はい。
あれだよね。
はい、中野浦さんお疲れ様。今月の給料だからねって入ってくじは出されるんですよ。宝くじ。
いやー、下手すと100万超えるかもよっていうね。
そうそう。
言われながらでしょ。
そうそうそう。え、マジっすかっつって。
もしかしたら、だってこの件は買うのに、まあ君の一月分が20万分ぐらいだから、みたいに言われて。そうそう
そう。で、もしこの宝くじを今10枚渡したけど、20枚欲しかったらもっと残業してねって。
まあ、それしか選択肢がなかったらみんなそうすんのかな。
でそういうものと思ってしまうわけじゃないですか、言ったらね。でそれって言ったら、
それしかな
言ったら、ディストピアじゃないですか、それって。
うん、確かに。そういう意味ではそうだよね。
ディストピアでしょ。だって、もう価値観が一つの方向性しか。
そうそう。他を知らんからもうそれしかないわけだから、ね。
いや、ほんまそうっすよ。
ゼロやから。
ディストピアですよ。
いやー、それ嫌やね。
眼型が生まれますよ、そのうち。スマホゲーを潰すレジスタンスとか出てきますよ。
ああ、ほんまやわ。あれやわ。ブラジルの音楽が鳴り出すわ、ほんま。ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃらとか鳴り出すわ。
いや、ほんまマジでマジで。ほんまディストピアですよ、ほんと。ガチャは。
まあまあまあ。まあね。どこまで続くのかな、この仕組みは。
みんなが金を払い続けてる限りは続くでしょ
う。うん。じゃあしばらく続くんじゃないですかね。
なんかそれがディストピアの第一歩ですよ。ほんまに。ああそのうちタイムトラベラーが来ますよ。現代に。やめろっつって。お前らやってるそのすべてのスマホゲーを今すぐやめろっつって。急に知らん外人のおっさんとか来て、手元のスマホとかバーンって叩き落とされたりして。何するんですかっつって。やめろお前らたち洗脳されてるんだぞっつって。
うん。これは危険だっつって。
そう。
我々の未来が、この
世界。そう、もうほんま、ほんま。母、まさかとか言ってるんですけど。やめろって。
これのもので人類が死にたがってるんだ、みたいな。
そんなまさかって。ただのゲームでしょつって。
まあ、ありえなくはない。そんなね、からくりから、一足先に目覚めたんですね。
そう、僕はね。
うん。
もしかしたら僕はもう来週からスピーカー持って駅前で言ってるかもしれない、それは。目を覚ましましょうって。
心理を。
心理を。
みんな心理を使いましょうって。
みんなって。
怪しいなぁ。
冊子とか配ってるかもしれんからね。
了解ですよ。
はい。まあ終わりましょうか。
はい、そうですね。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。